はい、どうも、沢田信也です。
嫁です。
実は嫁には、
はい。
黙っておったことがあるんですけども。
何ですか？
実は、
実は、
私、
はい。
浮気をしておりまして。
何ですかで。
実は、
実は、
高荷真中っていう女の子と浮気をしておりまして。
誰ですかそれは。いつからですかもういいですかこのコント。やめていいですか
そのくだらないコントは。
もういいですかねこんな、しょうもない導入、はい。
さておきまして。
はい。さておいてください。
今回取り上げるお話は、ラブプラスです。まあ、嫁も一緒にプレイしたわけですけども。
はい。
まあ、そこそこ面白かったかなと。
うんうん。
そもそも、ちょっと うちの任天堂 DS がね。
うん。
もう全然使ってなかったので。
うんうん。
追っ払ってしまおうかと。
うんうん。
もう最後になんかゲームやろうかなって思ってた時に、まあ、ラブプラス、ものは試しにやってみようやないかということで来たんですけど。
はい。
まあまあ、そこそこ楽しめたかなと。
うんうん。値段ぐらいは楽しんだみたいな。
はい。一部の人には、まあ、ユーストリーム配信でね、プレイしているのを実況中継とかもしたんですけども、
はい、
まあそこそこ元は取れたほど楽しめたんじゃないかなと思います。
うんうんうん。
で、その上でですね、
はい、
もうちょっとこうやったらよかったのになっていう話を、
うんうん、
今回はしていこうかなと。
はい。
なので、ラブプラス大好きな人に対してはですね、
うん、
ちょっとケチをつけてるように聞こえることもあるかもしれませんけども、
はい、
基本的に僕らも楽しんだ側の人間ですので、
うんうん、
決して文句ではないということだけをちょっとあらかじめご了承いただきたいなと。
うんうん、そうですね、
はい。ということで、ちょっと今回はラブプラスについてお話ししていきたいと思います。
はーい。
じゃあ早速。
はい、どうぞ。
ずっと俺が喋るんですか？
いや、私の方から話振る。
あなたも隣で見てたじゃないですか。
見ましたね、
うん。
いや、さっきとりあえず、切り込み退場として飾ってください。
あ、そうですか。
はい。
まずラブプラスのシステムとして、
はい。
告白されるまでのパートと、
うん、
告白されてからのパートがあるわけですけども、
うんうん、はい。
まあ、告白されるまでのパートは、
うん、
自分の彼氏力をぐんぐん上げていってですが、
うんうん、
惚れられる男になろうっていう工程ですわ。
うんうん、
で、僕的にはね、
はい、
そこの方が楽しめだから
。あ、そうなんや。
うん、
へぇなぜに？
まあ、なんて言うんかな、やっぱりこのゲームをやって、
うん、
自覚してしまったことは、
はい、
僕はやっぱりこうゲームに物語性をとても強く求めてしまうんですよ。
ああ、そうですね。それはわかりますね。その傾向あるよね。うん。何に対しても。
大丈夫？
え、何が？
先から単語しか発してないけど。
いや、後で来るんで大丈夫ですよ。先どうぞ、とりあえず。はい。
だから、
うん、
もう結論から言ってしまうと、
うん、
その告白してからの後のゲーム、パートは、
うんうんうん、
正直作業にしか感じられなかったっす。
あ、そうなんですか。そうなん？
うん。
ほとんどの人がでもあれじゃない？やっぱり付き合ってからが楽しいって人もやっぱいるんじゃない？
そうです。ラブプラスを付き合うと、ハマってるっていう人の大半は、
うん
まあ、付き合ってからの、
うん
まあ、二人のコミュニケーションが面白いっていう意見をね、
うん、
僕もよく目にはしていたんですよ。
うんうん、
けれど、
うん
もう大きく勘違いをしていたのは、
うん、
このゲームは、
うん、
恋愛シミュレーションゲームではないんですよね、
うんうん。
恋愛コミュニケーションゲームなんですよ。
あ、その二つはちょっと違うの？
違うんですよ。昔ときめきメモリアルってあったじゃないですか、
うんうんうんうん。
で、それ以外にもいっぱい似たようなゲームが出てて、
うん、
それをまあ一概に恋愛シミュレーションゲームって言ってたけども、
うんうん、
要は、
うん、
恋愛して、こちらから告る、付き合うまでの過程を、
うん
まあ、シミュレーションとして楽しもうっていうゲームが、うんまあ、恋愛シミュレーションゲーム。
うんうん、
でもこのラブプラスは、
うん、
前半の告白されるまでのパートは恋愛シミュレーションやけど、
うん、
付き合ってからはコミュニケーションを楽しむためのゲームなわけですよ。
うんうんうん、そうですね。
でそこには、
うん、
もう物語性っていうのがないのよ。
うんうん、まあコミュニケーションがだってメインだからね。
3人いるキャラクターの誰か1人と付き合って、
うんうんうん、
そいつラブラブチュチュチュチュするためのゲームなわけですよ。
うんうん、
このゲームはね。
うん
でやってみて分かったのが、うん、僕はそこには何も期待していないんだっていう。
うん、なるほどな。
それよりも、うん、いつ告白されるんだろうっていう、うん、あの前半のドキドキ感の方が楽しかった。
なるほどね。
それ横で見てたあなたも感じてたでしょ。
うん、まあそうですね。え、ほんでね、その、まあ、ときめきメモリアルとか、まあ、その、昔出てたやつとかは、その、恋愛シミュレーションゲームなわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、ラブプラスって、その、シミュレーションの部分と、
うん、
まあ、付き合ってからのコミュニケーションの部分、二つが、まあ、ドッキングしてるわけでしょ、
うん、
そういうゲームって過去にはあったんですかね。
いや、ラブプラスが初めてです。
やっぱそのコミュニケーションっていうものをかなり重点的にしてるゲームっていうのは、やっぱり画期的っていうか、初めてなの？ラブプラスが
疑似的彼女を作り出したゲームはもうラブプラスが初ですよ。
っていう意味でやっぱヒットしたんかな。
そうですね。
おー、なるほどな。なかったんや。
みんな花見肌身離さず、
うんうん、
PS を持ち、
うんうん、
至る所で開いては、
うんうん、
リアルタイムモードで3人も彼女を見てそんな人は多々いるわけですよ。そんなゲーム過去に買ってなかった。
あ、やっぱなかったんや、うん、だからこう割とこうみんながググってハマった。
そうね。
かな？
今までのゲームは、もう告白したら、付き合って、
うん、
はい、終わりって言って終わってたから。
やっぱその先がなかったから、やっぱそこがすごい目新しい感はあったわけや。
でしょうね。
あ、そうなんや。見てて思ったのは、うん、その、彼女がくねくね動いてるやん。
あ、
あれすごいよね。
立ってる時にね、もじもじしてみたり。
もじもじしたりとか、ちょっとこう、覗き込むような感じで、こう、ぐっとこっちを見てきたりとか。
まあまあ、可愛らしい仕草をするわけですよ。
そうそう。あれがなんかすごいよね、と思った。
うん、
あんまり、なんやろ、今までのゲームって、まあ見たことはあんまりないけど、
うん、
静止画っていうか、そんなイラスト的な感じなんでしょ、今までの。
まあ今までは、まあ、立ち絵って呼ばれる、まあ静止画が、そこにあっただけの、感じのゲームが多かったですけど。
やっぱりなんかちょっと微妙な髪の毛がちょっと揺れたりとか、
うん、
こう、角度が若干、まあ同じ、動作の繰り返しなんやろうけど、
うん、
ちょっと動くんがさ、
うん、
あれいいよね。なんか。
まあなんていうんかな、リアリティがあるというか、
そうそう、
そこに彼女が実体としてあるような錯覚を覚えてしまうような感じはある。
うんうん、なんか可愛く見えるよね、より。うんうん、より可愛く見えるよね、くね、しな、みたいなの。
そうね。
でも実際、折、
うん、
ったら、
うん、
大丈夫って思うけど、なんかいつも揺れとうけど、自分大丈夫ってちょっと突っ込みたくなると思うねんけど。
まあまああんなに動いてる女いないからね。
ちょっとやばいな。揺れてるやん、いつも。なんか知らんけど。うん、ってなるけど。
かゆいみたいな。
そうそうそう。なんかトイレ行きたいとかさ、
うん、
ちょっと突っ込んでしまいそうになるけども、うん、やっぱゲームならではというか、やっぱファンタジーやね、あれは。
そうですね。
うん、いいよね。あれがなんかより一層こう可愛さを引き立ってたなぁと横で見てて思った、
ね。なるほどね。
ね。
あなた横でよくキャラクターの着てる服に対してダサいダサいって突っ込みましたよね。
うんうん。でもなんかあれをそのユーストでやってる時に、
うん、
私がダサいダサいって言ってたら、
うん、
それはあえてじゃないですかみたいなことを書き込んでくれてた人おらへんかったっけ？
あ、おったおった。
ね、
うん、
あれなんでやったかな、もうちょっと忘れたけど。
年代が、
うん、
まあ、僕ら、15歳ぐらいを対象にしているっていう。
うんうんうん、僕ら15歳え、私は15歳の人と結婚してたんですか捕まれへん、私大丈夫。え、じゃあなんでダサいの15歳対象やったら。
過去の15歳を対象にしているからっていう理由やったんちゃうかな、う
ん、なんかちょっとこう
今じゃないっていう
だよね、うん、ちょっと前よな、90年代とかさ、
うん、
80年代後半とかにいそうなさ、うん、服装やったよな。
そうね。
あれでもあえてあれしてるんでしょうね。あの服なんでしょうね。
まあまあ、嫁は基本的に高根真中の時を見てたわけですけども
。あ、そうです、そうです。
リンコはね、うん、若干今っぽい。
あ、そうなんや。
あ、そうそう、言うの忘れてたけど、
うん、
俺が浮気した相手一人じゃないねや
から。やるな。
ネネとリンコも、うん。
いつの間に。
やっちゃいました。
やっちゃいました。
やっちゃいましたよ。
三人やっちゃいました。
三人やっちゃいました。
お、男あげたね。
男あげましたでしょ。
やるな。ほんま。ほんで？
え？
まあそれはいいけど。ほんでその服がみんな違うの？
うん、違います。
誰が？
真中が一番地味かな。
ああ、 まあ、お嬢様設定
やし。箱入り娘設定やからかもしれへんけど。まだ、ねねさんは、ワンピースとか着て、可愛らしい格好する時もある。
うん、ちょっと、まあ、今っぽいっていうか。
今っぽくはないと思うけど、まだ真ん中よりは、地味ではない。ただ、この服装も、この付き合っていく日々を重ねていく上で、こちらから意見することが変わるらしいので。
あ、そうなんですか。
その他の服がどんなものがあるかは分かんない。そこまではやり込んでない。
そうかそうか。結構こう自分はこういう、例えばスカートが短いのが好きとか、おとなしめが好きとか、いろいろこう、多分選択肢が出てくるから。
出てきた出てきた。
そこでこう選択することで、着てくる服が若干変化して
る。多分変化するんだろうね。
すごいね、それも。
なんかデートしに行ったら、今日の私の服どうって聞いてくるから、似合ってるよ、好みじゃない、無言みたいな選択肢が出るから。まあそこで、まあ何らかの選択肢をすることによって、多分変化をしていくんだろうなと。
すごいね。あの、ほんでさ、夜さ、こう寝るときに妄想みたいなさ、コーナーがあってさ。
夢コーナー。
あ、夢コーナーがあって、あの、パジャマで出てくるやん。
あ、出てきたね。あ、それはラブプラスモードね。
あ、それ、まだ違うの？
あの、ラブプラスモード。今の時間の彼女を見ることができるモードね。ラブプラスモード。
ラブプラスモードっていう名前がわざわざついてるんだ。
あの、じゃんけんしたりする。
あ、そうそう。
ラブプラスモードです
。あ、じゃあラブプラスモードの時の、まなかちゃんのパジャマを私は見たことがあるんだけど、残り2人の人のパジャマも見た？
あ、見た見た。
どんなんやった？
見たような感じ。
ええー、あのパジャマこそダサいよな。あれもこう、でも実際好み言うことで、あれもパジャマも変化してくれたんだろうか。
まあ確かにあの、まなかが聞いてた。パジャマは何やったっけ？チェックか水玉の。
なんかチェッカーフラッグみたいなさ、どこで買ってきたんっていうブラックチェックのパジャマやってさ、ちょっとびっくり、どぎも抜かれたけど。
まあでもあの、女の子らはあんなもんじゃないですか。
はぁ？
もう、彼氏に見られてない時の服装なんか、スウェットとかで抜けるんじゃないですかね。
そうやったらまだ、まなかちゃんの、ダッサいパジャマの方がマシやん。
あ、そう。
スウェットで寝ることを考えたら。
ジャージとかで寝とんじゃないですか？世の中の女の子たちは。
ジャージでは寝てないんじゃない？かえって寝苦しくない？ジャージで寝たら。
あの、各言うあなたかって、そんなにいいパジャマじゃないじゃないですか。
ひどい一応考えて寝てるのに。
あ、そう。あの、火事があって、すぐ家で飛び出しても大丈夫なような。
あ、そこまで言われても微妙やな。
逃げろって言われても、待って着替えなくちゃって言わなくても大丈夫やのな服装で寝てるっていう。
まなかちゃんに負けたな。
あ、そうですか。
あれはあのまま逃げれるけど、私ちょっと待って、上だけ着替えさせて、下はいいけど。
そうやろ？だから結局、そんなもんやって、寝てる時の格好なんか。
いや、わかんねんけど、でもあのパジャマないって。
あ、まあまあね。
いや、てか、ちゃうねん、売ってないねんって。ダサいの他にいっぱいあるけど、売ってないね。
ダイエーとかで売ってるかもしれないじゃない
ですか。いや、だからあれこそほんまに80年代後半に見た柄やなと思って。
まあまあね、
まあそれだけなんですけど、
まあとりあえずそんな感じでね、はい、言いたいことは他にもありまして、
なんでしょう。
これはね、もうラブプラスというよりかは、はい、恋愛シミュレーション全体で言いたいこと。
うん、
今回久々にラブプラスで、まあ、恋愛シミュレーションと呼ばれるゲームをやったことによって、僕は思ってしまった。恋愛なめんな。
恋愛マスターの俺なめんなと。
3人落とした俺が言うけども。恋愛舐めんなと。
はい、
まずね、
はい、
あの、恋愛パート、告白されるまでのパートですけど、
うん、
こちらからも告白できるようにしろ。
ああ。ほうほう。
そう、めっちゃなぜやって、もうどう考えても、あなたも横で見てて分かったと思うけど、どう考えても、こいつ俺に惚れてるやんけと。いう態度取ってるでしょ。
取ってた。
なのに、ゲームの中の主人公の俺は、あれなんで、焦って帰っちゃったんだろうだってめっちゃ鈍感なんですよ。もうそれがまずありえないで。そこで、デイズに誘うぐらいのコマンドは出せと。ちょっとこの、今度の日曜日とか行ってみない。もしくは、何やったら、ちょっと寄り道して帰らない的な、選択肢を出せと。
それもできへんの？
なんで、デートは、付き合ってからじゃないとできひんねんっていう。
あれ、寄り道はでも付き合う前もしてなかった？
あれ、勝手になんか、寄り道っていうか、真中が、ハンバーガー食いたいって言うから、なんか、なんたらバーガーに寄り道してたけど、あれはあくまで、イベントとしての寄り道でしょ、じゃなくて、もうこちらから自発的に今日寄り道して帰ろうのコマンドを出せと。 でそこでトークをすることによって二人の間の仲が縮まるっていうことをせえと。
なるほどな。
あまりにもゲームの主人公が鈍感すぎるし、能動的に行動しないんですよ。
うんうん、割と受け身やもんね。
おかしなことに、ね、うんうん、今までの恋愛シミュレーションゲームやったら、うん、こちらからガツガツ行動することが目的やったのに。
あ、そうなんや。
なんでラブプラスではそれが逆になってんのかなっていう。告白されるのを待つのみっていうね。
その昔の、まあ、時メモとか、うん、そんなんは自分から告白
こっちからデートガンガン誘っていったりとかいうのが、う
ん
う
ん、あ、できたんや。
思いやったから、そっちのがゲームの目的やったから。
うんうん。
なんでそこをミックスさせんかったのかなっていう。
それはなんでですかね。
わかんないです。
なんかこう、いつかな、いつかなっていうのを高めるためにわざとしたんじゃない？あえて。
あえて？
うん。
いつ告白されるかなっていうドキドキを味わわせするために、
その、もう、いつやね、今日、いやー、ちゃう、また明日、みたいなのを、うん、自分から告白できるモードを入れてしまうと、うん、破られるやん。
まあまあ、なんやったら、2日目ぐらいに告白するやつも出てくるかもしれないからな。
そうそう、維持できないでしょ。向こうとしてはそこを、やっぱり、告白されるのが何日目 ?100 日目ぐらい、ちょっと分からへんけど、うん、それぐらいまで維持したかったんじゃない？
なるほどね。
まあでもどっちもできたらいいよね。待つ方と待たへん方と両方あったら。
だからある一定の親近感を超えたら告白できるというシステムにしたらよかったんですよ。
うん、ああ、なるほどね。ははは。そうやね。
そうなんだ。100% 向こうから告白してくるまでこちらは何もできないっていうもどかしさはいるのかなっていう。う
ん、まあでもそのもどかしさが逆にツボにギュギュッと。
甘酸っぱいんかな。
うん、甘酸っぱさを感じた人多数なんじゃない？
多数なのかな。
多数でしょう。
まあまあ、あえて言っておきますけど、
はい、
僕の意見は、どちらかというと少数派意見やと思うので、はい、ラブプラスに対して。
そうやね。うん。
そこまでやり込んでもないしね。ラブプラス好きなやつからしたら、沢田舐めんなと。
うん。
これを聞きながら思ってる人も、たくさんいるかもしれませんけども、
うんうん、
あえて僕の考えた恋愛シミュレーションをここで語りたい。
あ、語りたい。俺作りたい。
作りたくはない。
あ、作りたくはない。
めんどくさい。誰か作ってほしい。
ああ、そうやな。まあでも、もうちょっと選択肢の幅っていうのがあっても、よかったかもしれへんね、うん。もっと楽しめたかもしれへんね。
ね、それあってもいいと思うんですけどね。
そうやね。
で、やっぱりね、うん、どうしてもこう、受け身にならざるを得ないゲーム設定なので、
うん、
作業家になってしまうんですよ。彼氏力を上げることが。
うん、
勉強したり、何とかしたりっていうのを、ただひたすら適当に選んで、押してるだけの作業になってしまうのが、いまいちこう、のめり込めなかったところ。彼女のために頑張らなくちゃっていう意識になれないんですよ。でもそこがもし彼氏力を上げることによって親密度がぐぐっと増すっていうのが分かってたら、能動的にもっと行動できるでしょ。
ん？
早く告白したいから早くパラメータ上げなくちゃって。
そうかそうか。
なるじゃないですか。
うん、
でももうちょっとそこはね考えてほしかった。
告白されるまでの、部分、イベントもそんなに多くはないやん。
まあまあね。
うん。1日に1個はないやん、イベントって。うん、まあ1週間に1個あったらいいかなっていうぐらいやから、ちょっと飽きるっていうのはわかるな、うん。もうちょっとな。
もっとね。
イベントがいっぱいあったりとかやったらいい。
高校生なんか、いろんなこと起こってるはずですよ、毎日。
うんうんうん。
なんかもうちょっとね、なんかこう。主人公の周りでいろんな出来事を起こしてほしかったし、
うんうん、
それらのイベントに能動的に参加できるようにしてほしい、
まあ、そこはやはり物語性を求めてしまう
求めてしまう僕だからこそそう思ってしまったのかもしれない、
そうはね、
他の人は別にそんなこと思ってないのかもしれない、
まあ二人の言ったらその自分と相手との間だけを楽しめるっていうことで言ったらいいんかもしれへんけど、でも確かに私も横で見てて、例えば高校生やねんから、まあ友達同士の、まあ、いざこざであったり、まあ例えばなんか学校のイベントがあったりとかして、それにまつわるなんかこういろんな話が盛り込まれててもいいんちゃうかなみたいな、割とこう本当に起伏がないっていうかさ、物語の。
だからね。
まあ入ってないんやろうけどな、物語性が。
そう、このゲームの趣旨自体が、付き合ってからの方が本番やと思うんで、
うん、
あえて恋愛パートのところはもう簡単に済ましてるっていうのが、 を作れてる人なんだろうかと思うんだけど、
付き合ってからもでもそんな物語性を感じるなとかないんでしょ。
ないです。だからもうその次に言いたいことですけども、
うん、
付き合ってからが単調極まりない。
はは、
なんて言うんかな、まずね、これもまたさっき言ったことと似てると思うんだけど、
うん、
なんでデートが日曜日にしかできひんねんの。なんでデートの約束を取り付ける電話は夜しかできひんねんの。そんなん学校、同じ学校通っとんねんから、
うん、
休み時間とかに、ちょっと今日帰りしないどっか行っていかへんとか、
うんうん、
休み時間中に今度の日曜どっか行かへんとかね、
うんうんうん、
そういうことをちょっとでも入れてくれたら、
うんうん、
グッとリアリティ増すじゃないですか。
あ、
なんかね、うん、もう作業なんですよ、
うんうん。
月曜日から土曜日まではパラメーターを上げる。
うんうん、
日曜日のデートのために。
うんうん、
で日曜日が来たら、デートが始まる、
うん。
で、デートが始まったら、今度は、キスをするのが目的になるんですよ、
うんうん、
で、キスをするために、いろんなところを投げまくったりするわけですよ、
自分、うんうん、
それがもう作業に感じてしまって、呼び込めなかった。
うん、
タッチペンでおでことか頬とかキュッキュッキュッキュッやってたら、
うん、
ふぅはぁとか言うんすよ。このビッチどもがと。こんな撫でられただけで気持ちよくなりやがって。
うんうん、
がっかりだよと。
お兄ちゃんがっかりだよ。
がっかりだよと、うん。もっとこう、もうちょっとあの、付き合ってすぐキスができるっていうのも、
うん、
おかしな話でね。
ほう、
付き合って3ヶ月ぐらいはね、
うん、
プラトニックやってもいいじゃないですか。
まあ、例えば、3ヶ月ぐらい。
そうそう、もう3ヶ月、最近の子は3ヶ月もかからないのかもしれないけども、うん、付き合った瞬間、ガード緩すぎやろっていう。
そっか。
なんかその、なんていうのかな、
うん、
まあ、その、恋愛パーティーの部分も、うん、作業が単調に感じられるっていうのと、
うん、
あのちょっと女の子たちがビッチになりすぎてしまってるんじゃないかなっていう、
もう急になんか開門ファーって開いた途端、
そうそう、
こんなにみたいな、
そのくせに
急に許しちゃうのみたいな、
そのくせにキス以上はないんですよ、
うん、あー、まあ DS なんでね、
まあ、DS やから仕方だから仕方がないけども、
うん、
キスまでかよと、
まあそこはちょっと DS なんでね、
まあ、しゃあないけどね。小学生もやってるわけだから、ね。
そうそうそう。
でもなんか、なんか、何か匂わす何かが欲しかった。
そう、うん、
それか、うん、あの、初めからできないプラトニックと、
うん、
我慢をしているプラトニックは違うでしょ。
う
ん、初めからキス以上がない付き合い、
うん、
なのと、
うん、
それ以上をやりたいけれども、あえて自主的に我慢をしているプラトニックは違うじゃないですか。で、高校生の恋愛やったら、
うん、
本当はキス以上したい、
うん。
でも嫌われるのが怖いから我慢しようっていう方がリアリティあると思わへん。
うんうん、あるある。
そういう演出が欲しかったね。
あー。まあ、そこはな、実際対象年齢がな。
まあまあね。
うん。まあ、でも言いたいことはわかる。
そうでしょ、
うん、
だから別にこれラブプラスに限ってだけの話ではなくて、
うん、
恋愛シミュレーション全体に言えるようなこと。
うん、うん、うん、うん。
あと、あ、そうそう、うん、言いたかったこと、もう三つ目。
三つ目。はいはい。
三人のキャラが出てくるわけですよ。
はいはい。
で、恋愛パートでは、
うん、
その三人たちと、
うん、
ああだこうだいろんなイベントが起こるわけですよ。
うん、
同時並行で。
うん、
で彼女パートになった瞬間、
うん、
残りの二人が出てこなくなるっていう。
ああ、それ言ってましたね。
おかしいでしょ。
うん、確かに。
あれだけ、
うん、
他の二人とも仲良くしてたのに、
うん、
なんで彼女ができたとかプッツリおらんくなんねんと。
まあね。
別に彼女じゃなくても友達として存在してるとかいいじゃないですか。
うん、まあそこはでも恋愛コミュニケーションゲームとして、うん、もう彼女とのコミュニケーションに集中するっていう作りなんでしょうけどね。うん、
まあまあね。だからその、やっぱり主体がコミュニケーションを取ることだから、疑、
うん
うん、似的な恋愛感を与えるっていう目的ではないのかな。うん、
じゃないよ。あのゲーム自体は決してリアル感は求めてないし、
そうね、そうね、
もうすべてがファンタジーってめっちゃ思ったもん、見てて。
あ、そうやな。
うん。もう行動一つ、全部ファンタジーだから仕方ないんじゃない？
そうやね。
うん。まあわかるよ。そういうの盛り込んでたら俺はもっと 飲み込めたのにっていう気持ちもわからんでもないけど。
まあまあね。うん、まあわかりますよ。ただ、うん、今回はあえて言うっていう。
あ、ごめんごめん、邪魔してた。あ、ごめんね。
まあ、他にもいろいろ言いたいことあります、ねうんうん。あと、他にも言いたいこといろいろありますけども。
そんなあったんや。何言っていいよ。
言い出すキリがない。
あ、キリないの。
最後に一つだけ。
あ、まだあった。うん。
演出として、冷やかされたい。
ああ。あ、そんなん欲しかったな。
学校に行ってるわけやから、うんうん、絶対そんなん付き合い始めたら、クラスのやつが、うん、あいつ彼女できたらしいでって、なるでしょ。
うんうんうんうん、
お前あいつ付き合ってんのかよ、うん、ピューピューみたいな演出がちょっと欲しかった。
うん、なんかそれで、こう、思わず選択肢とかがあって、うんえ、違うって、って思わず否定してしまって。
すると彼女
怒る。彼女が怒るとか、別にそれをまた関係を修復するっていうようなとこがあっても面白かったかもね。うん、まあやね。
その、彼女に嫌われて、それを修復するっていうゲーム性はめんどくさいから別にいらないと思うんですよ。
あ、そこはいら
ない。そこは。そんな苦労はゲームではしたくない。
そこはしたくないの。
ただ、冷やかされることによって、うん、やっぱ冷やかされると、俺彼女いるんだって優越感があるでしょ。
なるほど。そうなんだ。そうだね。
そうそうそう。それを味わいたかったね。お前らには彼女らへんけど、もうこんな可愛い彼女がいるんやぞっていう、リア充感をゲームの中に味わわせてほしかった。うん、普通、だってね、真中なんか、文武両道の、あんな、何美人の子でさ、
うんうん、
どう考えても学年で他に狙ってるやつにもいそうじゃないですか。
うんうんうん、
俺なんか全然もう知性とか 0% やったわけでしょ。
うんうん、
そんなキャラと付き合ったらどこかで嫉妬の嵐なわけですよ。
うん、
けれど、うん、お前らよりも、まあなんか俺のことを選んだんだぜっていうようなイベントが欲しかったな。
でもねねさんのさ、うん、ここちょっとチラッと見たらさ、うん、なんかバイトの女の子と喋っとったらね。
ねねさんのイベントで、バイトの女の子と主人公が喋ってるのを見て、ねねさんがちょっと嫉妬するっていうのがあったんやけど、うん、あれはよかった、ね。
よかった。で、その女の子から、二人の女の子から、あれ、沢田くんねねさんと付き合ってるのみたいな振りはなかった、
う
ん。
それはなかったな。
あ、それはなかった。それちょっと欲しかったな。
それがあったら、うん、よりねねさんと付き合った時の、うん満足度が高かったような気がする。
バイトの中では、あの二人付き合ってんだ、みたいな。
うん、
ああ、なるほどね。あそこはでもよかったね。ちょっと言ってもらって。で、
ねねさんも、言うねん、それを。
うんうんうんうん。
あの、バイトの女の子と沢田くんが喋ってる時は、
うん、
私も嫉妬しちゃった。でもそれも私なの、みたいな。ことを言うわけですよ。
うんうんうん、
そういうのちょっとリアル。
リアルかな。
真中は、ちょっとファンタジー。うん、
ああ。ちょっとキャラによってもリアル感が違うんや。
あんなすごいやつはいない。
え、リンコちゃんはどうやったの？
リンコは僕の中では全く好みじゃないね。
あ、わかった。けど、じゃあそのリアル感で言ったら。
あんなやつはいないね。
あ、それもちょっと、あれやった、ファンタジーやった。
ちょっとファンタジーやね。ツンデレっていうファンタジー、ね。
あーじゃあ、ねねさんが唯一、ちょっとまだリアル。
ちょっとリアル。
や
っぱ多分それは、うん、バイトっていう。状況設定もあったからや
あそうやね、うん、バイトってちょっとリアルよな、うん、なるほど
まあとりあえず、うん、そんな感じかな
そんな感じですか、
はい、もっとこれ以上言いたいこともたくさんありますけどね、
はい、
時間はかかっちゃいますのであ
そうですか、
はい、とりあえず、はい、ラブプラスをざっとプレイした後の感想ですわ、うん、それが
なるほど
あなたは横で見てて何もなかったですか、うん、他に
ん？いや、面白かったよ、普通に。
思うこととして。
思うことですか？いや、別に。
あ、そう。
ただ、ごめんごめん。いや、面白いゲームやなと思った。このくねくね動いてんのも面白いし、これがやっぱり可愛く見えるんやろうなと思ったし、あと、なんやろ、こう、もう、疑似体験、
うん。
自分はもうこの時に戻られへんけど、その時に戻ってるような疑似体験をさせてくれるから売れてんのかなーと思って、
うん、
まあでも最初のその告白するまで一緒に見てたけど、あ告白されるまでのとこ一緒に見てたけど、
うん
まあ、いつかないつかなみたいな期待感は結構高まってたので、
うん、
なんかその辺はちょっと一緒に見てて楽しかったけどな、
うん、
ただまあ告白されてからは まあ私ももう興味がギューと減って、まあちょっとチューするとか、とことか見てて、うん、まあなんか、失敗したらもうチッとか思ったし、うん、成功したらうわーよかったとか思ったけど、うん、まあ別にただ、それで終わっていたっていうか、またやりたいっていうのも、まあないかな。
あ、そうですか。
うん、かな。ただもう、なんか見てても、うわもう全部がファンタジー。
まあもうゲームやからね、そこはね。
うん。そうやね。
でも僕はそのファンタジーをファンタジーでなくす、ちょっとしたイベントがあった方が、より面白くなるんじゃないかなっていう妄想ですな。
うん。
まあそんなとこです。
はい。
で、今回、
はい、
ツイッターでね、ラブプラスに関して収録しますから、うん、お便りを募集したところ、うん、いくつかいただいてますので、
はい、
それをご紹介していきましょう。
はい。
お名前が、タイさん。
はい。
ラブプラスは、ツイッターでプレイしている人がかなり多かったので気になって買いました。
うんうん。
最初の100日間は、なんだかめんどくさいなぁと思ってたのですが、彼女、かっこマナカに告白されてからは、毎週末デートに誘うほどハマってしまいました。6月末には、ラブプラスプラスが出るらしいので、それを楽しみにしながらデートしたいと思います。
おぉ。
彼は、
うん、
成功者ですね。楽しんで
そうだね。いいね。
マナカですよ。
マナカ。マナカね。
こうなった時に、
うん、
俺のマナカがなんで他の男と付き合っとんやと。
うん、ほうほうほう。
いう風にならんのかと。他の男性諸君は。
ならないんじゃない？あのマナカと、このマナカは若干ちゃうんちゃう？
あ、なるほどね。
その自分の中では。
パラレルなんだね。
パラレルね。だってなんかこう、あれでしょ？リエス同士並べたら、
うん、
こっちのマナカとこっちのマナカ喋ったりするんでしょ、
うん、
もうその時点で違うマナカやん。
まあまあ、確かにね。
多分。
同姓同名の別人っていう感じだから。
うん、なんちゃうかな。
なるほど。
そっか。ラブプラスプラスっていうのが出るんですね。
出ます。続編が。
お
ぉ、続いてのお便りもまあ、はい、それに関係するラブプラスプラスに関係するお便りですね。うんうん、トミアンさん。
うん。
セマーさん毎週楽しく聞かせてもらっています。こんばんは、トミアンです。こんばんは。
こんばんは。
ラブプラスということでお便りしました。今度 DS でラブプラスプラスが発売されますよね。内容が熱海で一夏の経験ですか。
うん。
全くもってけしからんですな。
うん。
しかも、おしゃれっぽい場所ではなく、あえて熱海なんです。
うん。
これはおっさんにはとてもエロく感じる響きなのですよ。
ほうほう。
温泉イベントや海岸イベント、花火祭りなんかもあるんでしょうな。チッ。ああ、いいな、ラブプラスプラス。
はあ。もう夢が詰まってますね、ラブプラスプラスには。
ラブプラスプラス。ラブプラスプラスはお泊まりイベントがあるらしいですからね。
でも DS やから、超えることはないんですよね。
それ以上ないんですよ、結局。
一斉は超えへんの？
ないんですよ。ただ僕は、もうゲームとしては完成しているので、ここで要望を言ってももうそれが組み込まれることはないけれども、
ないね。
あえて言いたいのは、旅行を泊まった次の日の朝には、昨日の晩何かあったことを匂わす一文を入れてほしい。あのドラクエで言うところの、昨晩はお楽しみでしたねっていう。
いやでもさ、泊まりに行ったからって絶対することはないで。
高校生だするやろ。
せえへんって。
するやろ。
おったおったをしてない子。おったね。
でも回数重ねてたらいつかするやろ。
まあ、回数重ねてたらね。何回も行けんのこれ泊まりに。
旅行イベントはそら何回も
行けるでしょ。え、1回だけじゃないの？
そら何回も行けるでしょう。
じゃあ5回目ぐらいの後に、その一文が入っとったらいいかもね。
神さんにね、なんか、昨晩はお楽しみでしたね。
いや、それ、なんか、なんかこう、あれやな。すごい、ちょっとこう、直接的やね。っていうか、そのおかみさん聞いとったんかいってなるから、嫌やねんけど。そうなん？
なんか、喧嘩イベントとかあるみたいですよ。
ちょっとリアルなんじゃん。
リアル。
リアルや。
めんどくさい。
え？
なんでゲームの中でも喧嘩の修復にアクセスしたらあかんじゃこれっていう。
え、それはあなたが待ち望んでたリアルじゃないの？
僕の待ち望んでたリアルはそういうリアルじゃないですよ。で喧嘩をすることがイコール恋愛のリアルじゃないじゃないじゃないですか。
まあ確かに。
あくまで僕はもうゲームの中での物語性として、リアリティを増すための演出が欲しいって言ってるだけでね。
そっか。
別に、
喧嘩っていうイベント
現実の男女の関係性をリアルにそのままゲームに持ち込まなくても俺は OK なんですよ。
うん。
めんどくさいでしょ、逆にそんなんあったら。
ね。 でもこの喧嘩もさ、ファンタジーの喧嘩やからさ、
まあね、
楽しいんちゃう？でも、ほんまの喧嘩なんか嫌やけどさ、
最終的には、うん、付き合った以上は、うん、根源別れることがないんですよ。
ああ、そうか、別れることないんだよ。
だから逆に、うん、面白みが半減するね。
ちょっとこのラブメーターみたいなのがあってさ、うん、それがこうふにゃふにゃふにゃにゃーみたいにぺちょんってなったら、うん、もう嫌いとか言われて、うん、ちょっとこう心が離れていくみたいなとこがあったら面白いもんね、うん、そしたらめっちゃパラメーターいつも必死なんじゃん、
めっちゃ頑張って
ね、いつもマックスみたいな。
ただ多分それをすると、うん、現実世界でモテない男の子が、
うん、
ラブプラスに逃げ込んだのに、うん、そこでも振られてしまうと、うん、もう救いようがなくなってしまうからやと思うんですよね。
そう？でもさ、パラメーター上げたらまた復活すんねんで。
ゲームやから努力したくないっていう人もいるわけですよ。
そうか。
まあ、そんな感じで、
うん、
ラブプラスプラス、富山さんは、うん、ぜひ買っていただきたいなと思いますね。
熱海はやっぱりこうエロく感じる場所なんですね。
その
関西人の私たちにはあんまり熱海ってこうピンとねないけどさ。
でもなんかゲーム制作者曰く、
うん、
熱海は、
うん、
東からも西からもちょうど真ん中にあるから、
うん、
熱海に設定しましたっていう。
真ん中、北海道と沖縄から見たら真ん中ってことか。
らしいですよ。
もう私らから見たらどこが真ん中なんて、
ね、
東京との間ってことなのかな。熱海。昔は熱海が新婚旅行のメッカと言われてましたけど。
トトさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。さて今回はラブプラスということで、声オタとして一言言いたことをお便りしました。ラブプラスの巧妙なところは、ターゲットの年齢別に3人のキャラを巧みに配置したところです。つまり、真中役の早見沙織さんで 10代から20代前半を釣り、凛子役の丹下桜さんで20代後半から30代前半を釣る。さらに、とどめとばかりに、ネネ役の皆口優子さんで30代後半から上を釣るわけです。各世代が最もハマったアニメの作品の声優を惜しげもなく起用したわけです。ここまでやれば大ヒットは必然でしょう。ちなみに私もリンクを毎晩布団の中で温めています、ということです。
なるほど、
意味わかりました。
水口さんはやわらちゃんのね、
やわらちゃん
声やって言ってましたけど、残り2人がちょっとわからないですけど、
まあ僕も
ご存知？
残り二人あんまりよくわかんないんですけど。
調べました？
調べてもない。
あ、調べてもないの？ちょっと教えてほしかった。誰？残りの二人と思ったんやけど。
でもまあまあ多分有名な人なんでしょうね。
え、ほんまに知らん？
知りません。
そうですか。
でも水口優子をねねさんに設定している時点で、
うん、
きっとそうなんだろうなっていうのは思ってました。
うん。
年上、同級生、年下っていうキャラクターを配置してね。
うんうんうん。そうね。だからこのトトさんは20代後半から30代前半なだけに、リンコによりハマりやすかったってことなのかな。
多分ね。
じゃあ、沢田さんもリンコのキャラあんまり好きじゃないけど、むっちゃその、まあ、水口さ
ん
とかグッとくるような声優さんがリンコ役やったら、ハマったんじゃん。
ああ、リンコが俺の、
グッとくる
声優やったらって
こと、馴染みの声優の声やったら。
あ、リンコは性格がダメです。声とかじゃなくて。
あ、そう。
はい。
あ、そうです。
ダメだ、ダメです。
そうか、そうか。
はい。もうリンコは他の男性職に投げます。
あげ。まあ、でも声でグッと来やすいっていうのはあるかもね。
それは、やっぱり、こう、ねねさんをこう攻略しているときに、
うん、
やっぱ、聞き慣れた南口優子の声で、
うん、
沢田くんとかやったら、ちょっとキュンってきますよ。
キュンと。
はい。声ってやっぱり重要じゃないですか。
うん、そうですね。なるほどね。
コナミ恐るべしっていう。
ほんまやね。
最後。
はい。
ダンテさん。iPhone 版のラブプラス、IN を購入。ニヤニヤしながら仕事場の机にたまにですが時計代わりに飾っています。先日音量を送っていたつもりですが、昼休み遊んだのを忘れてまして、ふふふとやれた時はアボーンでした。機能も少しずつ追加されてきているので楽しみです。
ん？何ですか？
まあ、iPhone でアプリが出てるんですよ。ラブプラスの。で、IN っていうのは、ねねさんのことね。
は
ぁ。IM が真中。で、IR が確かリンコ。
ああ、なるほど。
3人が別々のアプリとして、出てるわけですよ。
ん
で、僕は買ってないので何とも言えないんですけど、なんか時間を教えてくれたり、なんかスケジュール管理をしてくれたりするらしい。で、今後バージョンアップを繰り返すことによって、よりいろんなことができるっていう、そういうアプリが出てるらしい。
すごいな。
ちょっと僕も迷いましたけどね。
え、迷ったん？
マナカアプリを買うかどうか。
え、ねねさんじゃなくて？
ねねさんじゃなくて。
なんでマナカな？
ファンタジーだから。
ああ、一番ね。
逆にね。
そうね。
そこは。
もう買ったらよかったんちゃうん。
でも、
いくらな
の？確か600円ぐらい。
微妙な値段やな。
そうでしょ。350円ぐらい
だったら買ってた。あ、私300円ぐらいかと思った。600円？まあ安いけど、安いけどさ、微妙やね。
そうやろ？
うん。
だからちょっと躊躇して、やめました。
へぇー。ネタに買うには高いな。
そうでしょ？
600 円な。
しかも一回インストールしたら、多分それで終わりやと思うんで。
うん？どういうこと？
見ないと思うんだ。
でもこのダンテさんみたいに、時計代わりに飾ってたらええやん。
ダンテさんは多分ネネのことを本当に愛しているからですよ。
いや、まあ、それはどうか分からへんけど。
だから、ねねさんは、彼にあげましょう。
おっと。太っ腹やな。いいの？
ねねさんはいいです。
あ、そう。
はい。
でも、どうするだんだん追加、機能が追加されてるらしいから、最終的に脱いだりとかしたらどうする？機能がバージョンアップして。
その時に買いますよ、
それ。そんなん、あかんのじゃん。今、カットかな。無理なんじゃん。
なんで？
いや、知らんけど。適当に言った。あ、そう。
はい。
もう、でも、みんな、こう、自分の日常生活に、取り入れてるんですね。
そうっすよ。もう、彼女を花見はさず持ってるんですよ、みんな。
なんか楽しいやな。
逆ラブプラスが出た、買う。
買わへん。別に。え、何それ、どんな
ん？男が3キャラぐらいあって、なんか、チヤホヤしてくれる。
ああ。それいいかな。チヤホヤしてくれるの？
チヤホヤしてくれるの。
でもな
ぁ。いつも可愛いよ、とか。
ああ。
頑張ってるよな、お前、とか。
お
ぉ。そんなアプリ。
いいね。いいけど、ファンタジーになぁ、持ち上げられてもなぁ。リアルに持ち上げてほしいなぁ。はーい。
というわけで、この番組でお便りを募集しております。つまり、浅井やつらのブログにあるメールフォームから、もしくは、semasa826@gmail.com 宛てまでメールを送ってください。ブログのコメント欄や、ツイッターのダイレクトメールでも受け付けてます。長々と喋ってきましたが、
はい、
今回もこの辺でお開きにしたいかなと。
はい、
これで思い残すことなく、DS を売ることができます。
そうですね。
実際やらないんだよね、もう。
やらへんな。なんで買ったんやろうと思うけど。
お前の動物がも、動物の森したいからってお前が言ったんだよ、カレン。
買ったな。
なんか動物の森も散々遊んだから。よしとしまし
ょう。そうやな。やったやった。
どうもね、なんか、ニンテンドーのハードウェアは、なんか合わない。
なんか合わへんな。Wii も別に欲しくないもんな。みんな買っとうけどさ。Wii スポーツとかやったけどさ。別に、やりたくないよな、家で。
友達ん家でやったら十分。
あ、そうそうそう。たまに楽しむから楽しいみたいな。なんか、Wii Fit とかも、なんか別にあんまりいいやし。まあ、あったら便利やけど、なくてもいいっていう。
そうね。
感じだったね。
DS も、そういうわけで、多分、今後やらないと思うんで。
そうだね。
ラブプラスプラスも買わないと思うんでね。
ほんま、そやな。高いんじゃん。ダブプラスプラス。
どうなんやろ ?4000 ぐらいじゃないの？
安いやん。
DS のソフトやから。
買ったら？
やらないっすよ。誰かやってる人の話聞くだけでいいっすよ。
う
ん、
そうですか。わかりました。
もちろんレコーイベント見てみたいけどね。
どう
な
ん
か。もしかしたら、
興味あるけどな。
僕の想像を超えてるかもしれないな。
ほんまや。どうする？
え？
あんなことやこんなことができたりしたら。
タッチペンで？
あんなことやこんなことや。
マジっすか？
こんなことまでよ。
ひと夏のアバンチュールを。
やっちゃうみたいな。アバンチュールしちゃうみたいな。
その情報が入ったら買うわ。
あ、ほんま。うん。わかります。
というわけで、
はい、
お送りしたのは沢田信也と
嫁でした、
また次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。